皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月6日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は憲法9条の大切さです。憲法記念日もありましてですね、改めて、憲法の持つ重要な意味が今強調されてきてんじゃないかなと思います。今回の、安倍訪米でもですね、日米防衛指針の改定ということを行われたんですが、結局安保法制のところでですね、自民党と公明党で非常に厳しい条件で合意しましたから、まあ、実質的には何も起きないんだと思いますね。やっぱり法律に変えられないし、それから憲法も改正されてないということになりますと、できることって本当に限られてるわけですね。まあ、この辺の認識のギャップがですね、かなり安倍氏と現実、それからアメリカと、それから日本の間で大きくてですね、なんか安倍氏やアメリカの連中はなんか日本が何でもできるんじゃないかと思ってる節もあるんですが、実際はそうじゃないですね。やっぱりイラク戦争の時とだいぶ違うなと思いますのは、イラク戦争で、日本が早く出てけと、アミテージなんか出てきて旗立てろとか言ってた頃っていうのはほとんど恐喝でしたよね。しかし今回全然そんな感じはなくてですね、特に公明党がまあ、例えば南シナ海への派遣なんかについても、あるいは中東への派遣についても非常に消極的でありますけども、そのことについてはアメリカ側も素直に認めてるんですね。で、法律ができなければ何もこれ機能しませんよと。だからそういう意味では、ガイドラインっていうのは、具体的なこと何も決めてないんですよね。なんか随分違うな、昔と違ったなと思ってまして、まあ弱くなったんじゃないですかね。で、同時に一番の本音は、武器買ってもらうことなんでしょう。実際にこの戦争の話よりも、要するに戦争の話を言いながら、最大のポイントというのは、武器をたくさん買ってくれということなんだと思うんですよね。所詮やっぱ金の話なんでしょうな。だからあんまり法律の内容については真剣にならないってところがあるんじゃないですかね、向こうもですね。バカみたいな話でありまして、TPP だってね、なんか早く結べと、アメリカが言うわけなんですけども、そういう人がいるわけですけども、しかしそれでも結局のところは、じゃあ大企業に対して譲歩するとかってそれしないわけですからね。なんかもう本当にいろんな意味で交渉ごとで、双方の問題を解決するっていうことはなかなか難しくなってきて、国民を騙して金巻き上げるとかね、まあそれはアメリカでも日本でもやるんですが、他になんか方法がなくなってきたんじゃないんでしょうかね。しかし、つらつら考えてみますと、まあ2001年の911テロが、まあやらせだったわけでありますね。あそこから壮大な嘘をアメリカはもう一回始めて15年ぐらい経ったわけでありますが、結局まあ、戦争という手段を通じて国力の衰退を跳ね返そうとしたことは全く無意味に終わったということはこれではっきりとわかりますね。日本の方もですね、実は財政再建の話をここで財務省が本気でし始めましたよ。あれ今度は立ちはだかるんじゃないですか、財務省は安倍政権に対して。今までとちょっと違うと思いますよ。このところ5月の前後でちょっと変わりましたね。そうなってくるとですね、なんか攻撃用武器を買うと。しかし攻撃なんかはできないじゃないかと。安保法制見たってそんなことをできないしですね、憲法も変わってないと。いらないじゃないかって話、財務省から突きつけられるんじゃないですかね。まあ、だから結局金の話を含めてですね、うまくいくことないわけですよね。だからもし日本がですよ、戦争放棄という憲法がもしなかったら、バブルが弾けて、昭和のバブルが弾けて、今年で何年目ですか ?25 年目ぐらいになりますかね。他に間違いなく戦争に打って出ていたでしょうね。今から10年前、20年前、何回かそういうなりそうな時期あったと思うんですよね。でも結局憲法9条があって、戦争しないということになっていましたから、戦争による問題の解決ってことはしなかった。だから、まあ、逆に言うと、ロハスな日本を作ることができたし、 まあなんか未来志向で次の日本ということを本当に考えられるようになったんじゃないかなと思うんですね。これがもしですよ、戦争をしながらの過去20年間だったらもう今頃日本もめちゃくちゃですわね。アメリカもめちゃくちゃになっちゃったけど、もっとそれ以上にめちゃくちゃになったかもしれない。やっぱりこの国の危機というところを戦争で乗り越えようなんてしたらとんでもないことになりますよね。サウジアラビアだって結局あれ、サウジの国防大臣ですかね、あの人がなんか言ってましたよね。なんでイエメンに出撃したのかと、イエメンの領土の一部を取りたいためだってはっきり言ったわけですよね。でそれ失敗したわけですよ。例えば海上からの攻撃だってですね、イエメン軍に逆襲されて、多分あれイランが支援したんでしょうね。で敗退いたしましたしですね。それから地上戦だって、それは、イエメンのあの海域派あれ強いですからね。で撃退されてるわけですよね。だから今度そんなことやってる間に今度サウジ国内が持たなくなってきますから、やっぱりこうなんていうのかな、戦争という選択肢を持っていて、その選択肢をまあ使ってなんか物事を解決しようと思うとことごとく失敗しますね。でやっぱりこう国も追い詰められてくれば必ず切り札は切るんだと思うんですね。金を持ってれば金の切り札切るし、戦争という切り札を持ってれば必ず戦争の切り札切る。でも結局その金を使ったってこれは物事解決しない。それはこの今のバブルの状況よりはわかりますよね。その日銀がどんどん金融緩和して株だけ持ち上げちゃったんだけども何にもならないと、成長も何もしていなくてですね、皆さん疲弊に仰いでると財政赤字は広がるばかりと。でですからもう金を使ったって武器を使ったって結局ダメで、で本質的にですね時代が変わってんだから、国民の意識から仕事の仕方から衣食住から産業構造住む場所まで全部取り替えなきゃいけないわけですね。それが本当の変化なんですけども、どうもその金を持っていたり、あるいはその武器を持ってたりすると、それを使って、本当の意味での自分の変革をしないで、寄り過ごそうという意志がやっぱ働いちゃうわけですよね。だからやっぱりこう、金法9条の大切さというのは、とにかく戦争の道具を持たない。少なくとも攻撃用の戦争の道具を持たないということになっていれば、その選択肢はないわけですから、そうすると、その国を間違わないで済むと、まあ、今回はっきりと私はそれを感じましたね。本当にだからもし憲法9条がなかったら、これ25年間に間違いなく日本は戦争に出ていったと思いますよ。それいくつかのタイミングでね。まあそんなことを考えると、世界中やっぱり憲法9条は持つべきですね。今回この、まあ今のこの世界的な大混乱がどんな結末になるかっていうのはまだちょっと見えない部分もありますけども、しかしそのウクライナのことを見てもシリアのことを見てもわかるけども、やたらにこの武器持ってるがゆえにですね、とんでもない混乱が起きるわけですよね。すなわちその、じゃあ武器持っていて勝てるのかって言った時に、勝てないと。じゃあロシアは勝ててるのかって言ったら、それは確かにですね、一部ところで勝ててるけども、それは内部にイスラムの蜂起を抱えていてですね、あるいは民族問題を抱えていて、いつまでもその、武器の力だけであの国発展させることはできないですよね。で、やっぱりこの武器を使ってそれで攻撃をするとかいうことになってくると、それが身を滅ぼす最大の原因になってくるわけですよね。まあなんかこういうのを見てると、憲法9条っていうのは、あれ、偉大なもんですよね。だから結局そうやって、もう軍も滅ぼし、そしてその、まあ、戦争も放棄するってことをやったがゆえにですね、まあ繁栄があるんだと言っていいんじゃないでしょうかね。で、まあ今まではこう大国の時代でありましたから、まあ日本も日米安保というものはないとなかなか難しい局面あったんでしょうけども、もう今やですね、どの国一つ取ってみたって、で、その国がなんか世界中の覇権を握れるなんてわけ全くないと思うんですね。アメリカの中国脅威論だって、あれ要するに金儲けの、なんて言いますか、看板に掲げてるだけですよね。裏では米中だって一生懸命あれ、商売してんじゃないですか。また最近になってアメリカのそのファーストフードだとかアップルだとかどんどん中国に進出してますよね。なんかあんなのですね、要するに日本から金を踏んだくるためのですね、ただのその宣伝文句ですよね。自分たち一生懸命商売してんじゃないですか。それから北朝鮮絡みのことだってですね、中国、韓国、で、北朝鮮取り込んでですね、まあ金儲けしようとやってますよね。 何もその別にアメリカが本気で中国と喧嘩してる話なんて全くなくて、そもそもそのアメリカの中に中国系の人がたくさんいて、またますます移民が入ってきてるじゃないですか。なんか日本人もそれ誤解してるんですけども、最近アメリカは中国系の人を含めてアジア系の人どんどん増えてますよね。あちこちそのどんどん台頭してきてますよね。だからその韓国や中国とこと構えるとですね、それはアメリカの国内問題になってきますよね。今回だからそれが慰安婦について全然謝りもしないと。愛もしないということでアメリカが火吹いたわけですよね。こういうことになってくるわけで、全然その時代の変化をわからない人たちがいるわけね、日本の政府の中には。まあそれはともかくですね、結局のところ、もう、その、国の国境を越えてですね、どんどん民族も動いていくわけですから、昔のようななんかですね、19世紀、20世紀的なこの国威発揚のための戦争みたいなものはもうやりようもないわけですよね。で、一旦戦争を始めちゃったらそれを終わりにすることができませんから、まあ、とことんまで疲弊していって破壊だけ残るということになっててしまうわけですね。まあ、こういう現実の中で本当にその物事を解決するには、やっぱり大いなる外交力、人間力に期待するしかないわけですね。だから、まあアメリカもこれでほとんど最後ですよね。ここでバブル崩壊して、もう軍事費もいよいよないわけですから。で、日本の方もですね、まあ今の政権でね、安倍政権でこれよりひどいのは出てきませんから、これが大体最後でありますから、まあこの先っていうのは全然違う秩序の中で世の中を作り直していくわけですから、まあそれは、興味深いことであると同時に、なんか非常に大きく構えて見ていかないと、物語は分かんなくなるってことでしょうね。南シナ海のことだったらなんか本当変な話だと思うんですよね。あれ各国が領有権を争ってるって言うんですけども、こう、フィリピンが領有権主張してる海域ありますよね。あそこにだけ中国はですね、この基地作ってるんですよ。南シナ海全体にわたってその埋め立てやってるわけじゃなくて、フィリピンが領有を主張してるところにだけですね、あれ基地作ってるんですね。あれですからなんかですね、そこに自衛隊を入れてですよ、アメリカの戦争屋と中国の戦争屋がですね、あれ話をしてですね、それでその自衛隊を戦争に巻き込んでですね、で、高い金踏んだくったろうと、アメリカサポートしてやるから金出せって言って、高い金踏んだくってやろうと、いうふうに考えたって全く不思議じゃないですよね。フィリピンはあれ確か TPP から撤退をした国で、ですからアメリカとの関係はこじれてますよね。だからフィリピンとアメリカつるんでるってことはあまりない。でも逆にそんなもんだから、フィリピンの庭先でですね、まああんなこと平気でやるんじゃないかと思うんですね。要するに、まさにその、アメリカがいないと中国に攻め滅ぼされるぞという脅威がですね、まざまざとこの展開されてる。あんな風に見てるとですね、なんかその、中国の戦争やったアメリカの戦争やつるんでんじゃないかとどっかで雰囲気しませんですかね。前からそれ感じるんですけども、最近なんかあんまり言わなくなりましたけど、昔はよくアメリカ、中国の戦争屋がですね、メディアに出てきて、いろいろ勇ましいこと言ってましたよね。あ、まだいるはずですよね。で、例えばその、マレーシア航空370便の事件にしたってですね、結局ああいうものもやっぱりこの、アメリカの911に続いて、中国版、中華圏における911になりゃ、それで、中国もね、あれね、金儲けできる部分があったでしょうからね、中国の戦争屋はですよ。そんな風に考えてくると、米中ともにですね、なんか事件を起こして、政府を揺すって金を取りたいという思惑が大いにあるわけで、もう自衛隊なんかがですね、下手に南シナ海行くと、そのいいカモにされますよね。危ない。まあとにかく南シナ海なしで終わりそうですからね。まあそんな風なことを含めてですね、なんか最近はもう本当にその金のためなら何でもするっていう連中が世界中バッコしてるようなそんな感じですが、しかしこの昔と時代が違うと思うのは良くなったと思うのはそういうのがバレバレになってるってことですよね。バレバレになってるからそんなにそのまあね物事が成就するってことはないわけですよね。しかしその同時にその今の南シナ海なんですが、ベトナムの方がむしろどんどんあれ基地作ってるんですよね。ベトナムは実はそのアメリカとロシアと二股かけてるわけですよ。で、今回ロシアから潜水艦艦隊を導入して潜水艦買って潜水艦艦隊作りますよね。 で、その中国の基地のすぐ脇にも、たくさんベトナムが基地作ってるわけですね。だからやっぱり、どうもその、あそこは、中国とロシア、ねえ、その中国とベトナム、アメリカとロシア、中国とベトナム、この間のなんか、争いになってくるんじゃないんでしょうかね。なんかむしろ、ベトナムを介して、米ロの対決の方が強くなっていくかもしれませんですよね。日本の場合は要するに、まあ、ロシアとも仲良くしようという方向でありますから、ここでロシアを敵に回す理由ないわけでありますし、まあ、安倍氏もですね、まあ、今回は、まあ、アメリカにいろいろ言われてロシア行かないわけでありますけども、まあ、安倍もね、いつまで続くかって話になりますから、そうなってくると、その次の外交っていうのはもっとダイナミックに行くことになるんでしょうね。非常にそれは面白いなと思います。でもまあ、やっぱりこの、一番の問題は経済ですよね。とにかく世界中経済がどうにもならなくなってるわけですよ。例えば原油の問題だってですね、今多少上がったように見えますけども、これ投機資金入れて上がってるだけですから、需給の状況が改善したわけじゃないわけですよね。そうすると各国首脳が集まればだ、いつも出てくるのはこの油の話ですよね。油暴落しちゃってどうするんだって話で。いや、どうにもならないわけでありますよ。で、どんどんどんどんこうなんか体力消耗していくわけですね、産油国だって。サウジもなんか出てましたね、新聞に。イギリスの新聞に外貨準備をどんどん使っちゃってんだと。で、その、使ってる一番の、まあ、特に今年はですね、外貨準備でその、公務員にボーナスどんどん払ったんだって書いてあるわけですよね。なんだか知らないけど、その金渡さないとですね、その公務員が背くんじゃないでしょうかね、あの国はね。まあ、奴隷労働みたいなことね、まあ、粛々とやってんのは日本の、公務員ぐらいかもしれませんわね。なんか、ああいうのを見てると、油以外に売るものがなくて、どうにもならない国っていうのは、まあ、油が暴落したらもうそれで終わりですわな。で、しかもサウジなんか、司法に敵を抱えてるわけですから、それは攻め込まれて終わりで、で、自分のところはイスラムの聖地抱えてますから、必ずあれ取りに来られますよね。ああいうのを見てると、やっぱり、こう、内部におけるこう緊張感っていうのはものすごいものがあるんでしょうね。だから下手にあんなところも、まあ武器を持って強がり行ってですね、突っ張ってだからこんなことになるわけでありまして、まあしっかりその自分の身の程を悟ってですね、周りと協調して生きていく道を選んでいけばね、こんな風にならなかったんじゃないかなと思うんですよね。イスラエルもそうですよね。もうオバマとは完全に切れちゃって、じゃあ次うまくいくのかっていうとですね、さあどうでしょうかね。次、まあ例えばヒラリー・クリントンが大統領になったとしてもですね、さあ、それでそのイスラエルの思い通りになるかと私はそうはならないと思いますね。もう要するに国連を巻き込んでるわけですよね。イランの問題だって、イランの核協議だって、国連の常任理事国5カ国、プラスドイツを巻き込んでるわけですよね。アメリカだけでは決められなくなってるわけですよ。それで、やっぱりヨーロッパもものすごくイスラエルに対しては強硬姿勢でしょう。ああ、なるともイスラエルは身動きつかないし、ロシアからも強烈に睨まれてますからね。まあやっぱりイスラエルもですね、密かに核を持ちですね、とにかく武力で、なんか自分たちの思惑は達成しようとずっとやってきたわけですけども、やっぱりこの武力を使ったってところが運の尽きですよ。もし武力がなければですね、いろんなまあ厳しい選択もしながらも、まあ、みんなと共存共栄する道を選ぶっていうことになったと思うんですね。やたらなんか武力ってのあって、そんなものを使ったがゆえにですね、身を滅ぼした典型じゃないでしょうかね。あとはやっぱりなんか北朝鮮もなんか最近ちょっと怪しいですよね。結局その金正恩もモスクワ行かなかったっていうし、ですから日本の系統ですよね。金正恩はロシア、日本、北朝鮮のこの系統乗っかってるわけで、ここにそのアメリカや中国が欲張り入れてきてるわけですから、まあこれちゃんと仕切れるかどうかですよね。北朝鮮はだけども本当にこれ一つの大きな転換点に今来ましたね。国どうするかですね。要するに日本側につくのか、中国側につくのか、アメリカ側につくのかですね。まあこの重大な今転機迎えてんじゃないでしょうか。だから何か起きてもおかしくはないですよね。韓国もですね、日本とこと構えてるわけですから、あれ日本の自衛隊が韓国に行くことはできないわけですよね。向こうが許しませんので。だから結局何か起きれば、それはアメリカ軍だってなかなかあんなとこ出ていかないと思いますし、まあ韓国軍だけで北朝鮮と戦うことになるわけで、さあそれはなかなか難しいですわな。 だから結局、韓国の方もですね、まあ、大きな見地からね、その北朝鮮どうするっていうことで人任せでやってきた部分があると思うんですよね。そろそろやっぱり自分たちで結論を出さなきゃいけない時に来てんじゃないんでしょうかね。まあ、いずれにしましても、とにかくこの武力では全然問題が解決しない。武力を使えば使うほど、その地獄に落ちていくという今の世界の状況をまざまざと見せつけられる中で、憲法9条の大切さというのは、これ世界に向けてですね、もっともっと言っていいんじゃないかな、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、憲法9条の大切さということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。